2. 刑事時間奇跡。1. 刑事は疑念と恐れの完全な停止をもたらすが、それは一時的な停止である。それは神と神の被造物たちとの間の原初のコミュニケーション形態を反映するものであり、時には肉体関係において求められるような極めて個人的な創造の感覚を伴う。肉体的親密さにはそれを達成することはできない。しかし、奇跡にはまさしく対人的側面があり、結果として他者との真の親密さをもたらす。啓示はあなたを神と直に結びつける。奇跡はあなたを兄弟と直に結びつける。どちらも意識から発生するものではないが、両方とも意識において経験される。意識とは状態であり、そこから行動が引き起こされるが、意識そのものが行動を喚起するものではない。するのではない。あなたには自分で選ぶ通りのことを信じる自由があり、あなたの行うことが自分の信じていることを証しする。2. 啓示は甚だ個人的なものであり、意味のある形に表現し直すことはできない。それゆえにそれを言葉で描写しようとしても不可能である。啓示は経験のみをもたらす。一方、奇跡は行動を起こさせる。今は奇跡の方がずっと役に立つが、その理由は奇跡には対人的性質があるからである。学びのこの段階においては、奇跡を行うことが重要である。なぜなら、恐れから解放された状態をあなたに強要することはできないからである。啓示は言葉に尽くせない愛の体験であるから、文字通り言葉には尽くせない。3. 畏怖の念は啓示のみにとっておかれるべきである。啓示に対してならそれは完璧に正しく当てはまる。奇跡に対してはふさわしくない。なぜなら畏怖の状態は崇拝的であり、より低い序列の者が自らの創造主の前に立つことを示唆しているからである。あなたは完全無欠の被造物であり、完全無欠なるものを創造した創造主の臨在の前でのみ畏怖を経験すべきである。したがって奇跡とは対等な者たちとの間の愛の印である。対等な者たちはお互いに対して畏怖を感じるべきではない。畏怖の念は対等でないことを示唆するからである。したがってそれは私に対しては不適切な反応である。兄はより多くの経験をしてきたので尊敬を受ける資格があり、より大きな英知があるので服従を求める資格がある。彼はまた兄弟であるから愛される資格もあり、もし彼が献身的であるなら献身を受ける資格もある。あなたからの献身を受ける資格を私にもたらすのは、私自身の献身のみである。私に身についていることで、あなたにも達成できないことは何もない。私が持っているもので、神から生じていないものは何もない。今の私とあなたの違いは、私にはそれ以外には何もないという点である。このことがあなたにおいては、未だ可能性でしかない状態に私を置いている。4. 我によらでは、誰にても父のみ元に至るものなしとは、私が何らかの形であなたから分離するもしくは異なるという意味ではない。時間の中ではそういう意味になるが、時間は実際には存在しない。この言葉は横軸よりも縦軸の観点で捉えた方が意味がある。あなたは私の下に立ち、私は神の下に立つ。上昇する過程において私はあなたより高い位置にもいるが、その理由は私がいなければ神と人との距離はあまりにも大きすぎてあなただけでは超えていけないからである。私は一方ではあなたの兄として、もう一方では神の子としてその距離を埋める。兄弟たちへの私の献身が一なる子を任される立場に私を置いた。そして私をそれを共有しているので、私がそれを完成させる。これは我と父とは一つなりという言葉と矛盾するように見えるかもしれないが、父の方が大いなるものであることを認めて、この言葉には我と父という二つの部分が含まれている。 5. 私は精霊の近くにいて、兄弟たちが啓示を受ける準備ができた状態に敏感なので、啓示は間接的には私によって喚起される。そのため私は兄弟たちが自分自身に引き寄されるよりも多くを彼らにもたらすことができる。精霊は工事から定時へのコミュニケーションを仲介し、啓示のために神からあなたへの直接の経路を開いておく。啓示は互恵的なものではない。それは神からあなたへと向かうが、あなたから神へと向かうことはない。6. 奇跡は時間の必要性を最小限にする。啓示的な、すなわち水平的な存在領域においては、一なる子に属する立ちの対等性の認識には、ほとんど果てしない時間がかかるように見える。 けれども奇跡には水平の近くから垂直の近くへの突然の移行が伴う。これが一つの時間枠を挿入し、与えるものも受けるものもこの枠から出るときには、それなしではそこまで進めなかったほど先の時間にまで進むことになる。それに奇跡はそれが及ぶ範囲の時間枠を不要にし、それに相当する長さの時間を排するという独特な性質を持つ。一つの季節が起こるにかかる時間と奇跡が影響を及ぼす時間との間には何の相関関係もない。奇跡は何千年もかかったかもしれない学びに変わるものとなる。与えるものと受けるものの完全な対等性という奇跡の根底をなす認識によってそれがなされる。奇跡は時間を崩壊させ、その中の特定の時間枠を取り除くことによって時間を短縮する。ただしより大きな時間の流れの中でそれを行うのである。3、食材と奇跡。1、私は食材の過程を任されているが、その過程は私が始めることを引き受けたものである。あなたが私の兄弟たちの誰かに奇跡を差し出すとき、あなたはそれをあなた自身と私に差し出している。あなた自身が私よりも前に来る理由は、私は私自身の食材のために奇跡を必要としていないが、はいないが、あなたが一時的に失敗した場合に備えて最終地点に控えているからである。食材における私の役割は、あなたが他の方法では訂正できないような一切の誤りを無効にすることである。あなたが自分の本来の状態についての認識を取り戻したとき、あなた自身が自然に食材の一部となる。あなた自身の中にも他の人々の中にも誤りを受け入れようとしない私の意思をあなたも共有するにつれて、あなたはその誤りを正すための大いなる聖戦に必ず参加することになる。私の声を聞き、誤りを取り消すことを学び、それを正すために行動する。奇跡を行う力はあなたのものである。奇跡の行う機会は私が用意するが、あなたにその準備と意欲がなければならない。それを行うことがその能力についての確信をもたらす。なぜなら確信は達成を通して得られるからである。その能力は可能性であり、その達成はその表現であり、神の子供たちの生来の仕事である食材がその目的である。2、天地は過ぎゆかんとは、天と地が分離した状態として存在し続けることはないという意味である。私の言葉は、蘇りであり命であり、滅びることはない。命は永遠だからである。あなたは神の作品であり、神の作品は完全に愛すべきもの、完全に愛に満ちたものである。これが人の本性であるから、人は心の中で自分をこのように考えるべきである。3、許された者たちは食材の手段となる。霊に満たされ、彼らは今度は許す者となる。解き放った者たちは、彼らの兄弟たちの解放に必ず参加することになる。それが食材の計画だからである。奇跡は神の被造物たち全員の救済、すなわち解放のために、精霊に仕える心たちが私と一つになる方法である。4、奇跡を無差別に行えるのは私だけであるが、それは私が食材そのものだからである。あなたには食材における役割があり、それをこれから私が指示していく。どの奇跡を行うべきかを私に尋ねなさい。それによりあなたは直接のコミュニケーションのもとに行動するので、不要な努力をしなくて済むことになる。奇跡が持つ非個人的性質は不可欠な要素である。なぜなら、それにより私はその適用について指示できるようになり、私の導きのことで奇跡が啓示という極めて個人的な体験に至るからである。導き手が指示を与えても制御はできせず、従うかどうかはあなたに任せておく。我らを試みに合わせずとは、自らの歩みを認めなさい。そして私の導きに従うことによって、誤りを捨て去ることを選びなさいという意味である。5、誤りは真理を真に脅かすことはできない。真理は常に誤りに屈せず、流れることができる。誤りのみが実際には脆弱なものである。あなたには自分の王国を自分が適すると思うところに立てる自由があるが、次のことを覚えていれば正しい選択が必然となる。霊は永遠に音調の状態にある。あなたの実質は霊に他ならない。それゆえにあなたは永遠に音調の状態にある。食材はこの観点から一切の誤りを取り消し、そして恐れの源を根絶する。神が安心させようとしているのに、それを脅威として経験するとき、その理由はいつでもあなたが誤った対象や方向に向けられた忠誠心を防衛しているからである。これを他人に投影するとき、あなたには彼らを幽閉することになるが、それでもそれは彼ら自身がすでに作り出している誤りを補強するところまでだけである。これは彼らを他人による歪曲により傷つきやすくするが、それは彼ら自身についての彼らの知覚が歪曲されているからである。 奇跡を行う者はただ彼らを祝福できるだけであり、そうすることにより彼らの歪脚を取り消し、彼らを牢獄から解き放つ。6、あなたは自分が知覚するものに応答し、自分で知覚する通りに行動する。黄金律はすべて人にせられんと思うことは、人にもまたそのごとくせよ、とあなたに求めている。ということは、どちらのものについての知覚も、ただ正確でなければならないという意味になる。黄金律は適切な行為のための規則である。あなたは正しく知覚しない限り、適切に行動することはできない。あなたとあなたの隣人は一つの家族の対等な構成員であるのだから、あなたは両者を知覚する通りに両者に対して行うことになる。あなたは自分自身の生成を知覚し、そこから他の人々の生成を見なければならない。7、奇跡はそのための準備ができた心から生じる。この心は一つにつながっていることにより、たとえ奇跡を行う者自身にその自覚がない場合ですら、あらゆる人々のもとへ出向いていく。奇跡に非個人的性質がある理由は、食材それ自体が一つのものであって、すべての被造物たちをその創造主と一つにつなぐものだからである。あなたの真の本性の表現である奇跡は、心を温調の状態に置く。心はその後は自然に内なるホストと外なる異邦人を歓迎する。あなたが異邦人を中に連れてくるとき、彼はあなたの兄弟となる。8、奇跡があなたに認識できないような結果を兄弟たちにもたらすかもしれないという点は、あなたが気にかけるべきことではない。奇跡は常にあなたを祝福する。あなたが行うように求められていない奇跡も、その価値が失われるわけではない。それらは依然としてあなた自身の温調の状態の表現であるが、私は計画全体について完全に自覚しているので、奇跡の行動的側面は私によって制御されるべきである。奇跡思考の心の状態における非個人的性質があなたの温調を確実するが、どこに奇跡を授けられているかを知ることができる位置にいるのは私だけである。9、自分自身のために奇跡を使える者たちをその対策とするという意味においてのみ、奇跡は選択である、的である。これが彼らが奇跡を他者へと延長させていくことを自然とし、強力な食材の連鎖が接合される。しかし、この選択性は奇跡自体の大きさについては一切考慮しない。なぜなら大小の概念はもともと実在しないレベルに存在するからである。奇跡は実相についての自覚を回復させることを目指しているのだから、自ら訂正しようとする誤りを支配している法則によって縛られていたのでは役に立たない。闇からの脱出。1、闇からの脱出には2つの段階がある。第一に闇による隠蔽は不可能だという認識である。この段階は通常恐れを伴う。第二はたとえ可能だとしても、あなたが隠したいようなものは何もないという認識である。この段階は恐れからの脱出をもたらす。何も越さなくても良いと思うようになったとき、あなたは進んで生産に預かろうとする意欲を持つだけでなく、平安と欲望も理解するだろう。2、生成が真に闇の中に隠されることはありえないが、あなたはそれがありえることだと自分を欺くことはできる。あなたは自分の心の中でそれは確かに欺瞞だと気づいているので、この欺瞞をあなたを脅かさせる。そしてあなたはその欺瞞を実相に仕立て上げようとして膨大な努力を傾ける。奇跡は実相をそれが属する場所に置く。実相は霊のみに属し、奇跡は死にのみを是認する。そうしてあなた自身についての幻想を一掃し、あなたを神及びあなた自身と結びける精査の中に置く。奇跡は心を精霊に使いさせることにより、食材につながる。これが心の正しい機能を確立し、その誤りを正す。誤りとは単なる愛の欠如に過ぎない。あなたの心が幻想に占有されることはあっても、霊は永遠に自由である。愛を持たずに知覚するなら、心は空虚な外覚を知覚し、内なる霊を自覚しない。しかし食材は霊をその正しい場所に復帰させる。霊に仕える心は決して傷つくことはない。3、罪が愛の欠如であると同様に、闇は光の欠如である。闇にはそれ自体に特有の性質というものはない。それは欠乏の信念の一例であり、そこから誤りしか生起しな得ない。真理は常に豊かである。自らが一切を有していると知覚して、それを是認する者たちはいかなる必要も持たない。食材の目的はあなたに一切を復帰させることである。というよりも、それをあなたの自覚に復帰させることである。他の誰もがそうであるように、あなたが創造されたとき、あなたには一切が与えられている。4、恐れにより生じた空虚さは必ず許しに置き換えられる。それが聖書の中の死はないということの意味であり、私が死は存在しないことを実証できた理由でもある。 立法を解釈し直すことによって成就させるするために私はやってきた。立法そのものは正しく理解されたなら保護だけを提供する。立法の中に地獄の豪華という概念を持ち込んだのはまだ心を変えていなかった者たちだけである。私にそうさせてくれるものなら誰にでも私がその人のためにその人が容認する限度まで証しすることをあなたに保証しよう。あなたが証しするということがあなたの信念を実証し、そしてその信念を強化する。私のために証しする者たちが奇跡を通して表明しているのは豊かさが自分たちのものだと分かり、その豊かさを選ぶことによって自分から何かが奪われているという信念は放棄したということである。5. 善一性と霊。 1. 奇跡も肉体もそれ自体が不要になる状態をもたらすための学習補助手段だという点で奇跡は肉体によく似ている。直接コミュニケーションという霊の本来の状態が達成された時には肉体も奇跡も何の役にも立たなくなる。しかしあなたが肉体の中にいると信じている間は愛のない表現経路か奇跡的表現経路かのどちらかを選ぶことができる。あなたは空虚な外角を作ることはできるが全く何も表現しないでいることはできない。待つことも遅らせることもできれば自分自身を麻痺させたり自分の創造性を無に近いところまで現じてしまうこともできる。しかしそれを排することはできない。あなたは自分のコミュニケーションの媒体を破壊することはできるが自分の潜在力を破壊することはできない。あなたは自分で自分を創造したのではない。2奇跡思考の者たちが下す基本的な決断は時間において必要以上に待つことはしないというものである。時間は浪費をもたらすことがあれば浪費されることもある。したがって奇跡を行う者は喜んで時間制御の要因を受け入れる。彼が時間が崩壊するたびにそれにより全てのものが時間からの究極の解放に近づくと認識している。時間から解放されたところでは子と父は一たるものである。対等性とは今対等であるということを示唆してはいない。誰もが自分は一切を有していると認識したとき、一なる声の個々人の貢献はもはや必要なくなる。3. 食材が改良したとき、すべての才能がすべての神の子らによって共有されるだろう。神はエコひいきをしない。神の子供たちは皆神の全的な愛を受けており、神の贈り物はすべて誰にでも同じように自由に与えられる。幼子のごとくならずばとは、あなたが完全に神に依存していることを十分に認識しなければ、父との真の関わりにおけるこの本当の力を知ることはできないという意味である。神のこの特別性は除外にではなく包含に由来する。私の兄弟たちはみんな特別である。彼らが自分から何かが奪われていると信じるなら、彼らの知恵は歪んだものになる。これが起こるとき、神の家族全体、すなわち父なる子が、その相互の関わりにおいて損なわれる。4. 最後には神の家族の一員は誰でも必ず戻ってくる。奇跡は彼に戻るように呼びかける。たとえ彼にその気がなくとも、奇跡は彼を祝し、たっ飛ぶからである。神は、べきものにあらずとは警告ではなく安心させるための言葉である。もしも神の被造物たちのいずれかに生成が欠けていたなら、神は誰かに、侮辱されていることになる。被造物は善一であり、善一性の刻印が生成である。奇跡とは一なる子の肯定であり、一なることは完成と豊穣の状態である。5. 真実なるものは永遠であり、変わることも変えることもできない。したがって霊は変更不可能であるが、それは 霊がすでに完全無欠でだからである。しかし心は何に使えるかを選択できる。その選択に課される唯一の制約は、二人の主人に金に使えることはできないということだけである。心は自らそう選択するなら、霊が自らが創造されたのと同じやり方で創造する際の媒体となることができる。心が自由にそうすることを選択しなければ、その潜在的創造力を保っていても、自らを権威ある支配ではなく、暴虐的な支配のもとに置くことになる。その結果、心は幽閉するものとなる。なぜならそれが暴君の命ずることだからである。あなたの心を変えるとは、心を真の権威による使用に委ねるという意味である。6. 奇跡とは、心が私に導かれながらキリストに仕えることを選んだことの印である。キリストの豊かさとは、キリストに従おうと選んだことの自然な結果である。浅い根はすべて根こそぎにさられなければならない。それらはあなたを支えられるほど十分に深くないからである。浅い根を深く根付かせて支えにできるという幻想は、黄金律とは逆の考え方の元になる歪曲の一つである。これらの誤った土台が放棄されるにつれて、一時的に均衡が崩れて不安 定になったように経験されるけれども、上下逆さまの方向感覚ほど不安定なものは他にない。またそれは逆さまのままに保持するものも安定性を増す助けにはなり得ない。6、必要という幻想。1、平安を望むあなたは完全な許しによってのみそれを見つけることができる。どのような学びもそれを学ぶことを望み、自分にはそれが必要だと何らかの形で信じていない限り誰にも習得されることはない。欠乏は神の被造物の中には存在しない一方で、あなたが作り出したものの中に存在することは極めて明らかである。実はこれが両者の間の本質的な相違である。欠乏が暗示しているのは、あなたは今の状態とは何らかの形で異なった状態にいる方がマシだということである。分離、すなわちこれが楽園喪失ということの意味であるが、それが起こるまでは何も欠けていなかった。必要というものは全く存在していなかった。あなたが自分自身から奪った時にのみ必要が生じる。あなたは自分で細かく定めた必要の序列に従って行動する。これはさらに自分が何であるかについてのあなたの知覚に左右される。2、神からの分離という感覚だけがあなたが真に正すべき唯一の欠乏である。この分離の感覚はあなたが真理についての自分の知覚を歪め、それによってあなた自身に欠乏があると知覚したのでなければ決して生ずることはなかった。必要の序列という考えが生じたのは、この根本的な誤りを犯したことにより、すでにあなたが異なった必要がある複数のレベルへと自分自身を断片化していったからである。統合するにつれてあなたは一つになり、あなたの数々の必要もそれに従って一つになる。統一された必要は統一された行動へとつながる。なぜならこれが葛藤のない状態を生み出すからである。3、必要の序列という考えは、人は神から分離できるというする原初の誤りからの帰結であるが、この考えはそれ自体のレベルにおける訂正を必要とする。それが訂正された後に複数のレベルというものを知覚する誤りが訂正できるようになる。複数の異なったレベルで機能している限り、あなたは効果的に行動できない。けれどもあなたがそのように機能している間は、訂正は下から上に垂直に導入されなければならない。その理由はあなたが上とか下とかいった概念が意味を持つ空間に住んでいると思っているからである。究極的には空間も時間と同じように無意味である。どちらも単なる信念に過ぎない。4、この世界の真の目的はあなたの不信を訂正するために使われることである。あなたは恐れのもたらす結果を自分では決して制御できない。なぜならあなたが恐れを作り出したものであり、あなたは自分で作り出したものを信じるからである。それならば内容においてではないが、態度においてあなたは創造主に似ていることになる。創造主は被造物たちをご自身で創造したからこそ、彼らに全く信を置いている。信念が存在の需要をもたらす。それにあなたは他の誰も真実だと思わないことを信じることができる。それはあなたによって作り出されたからこそ、あなたによっては真実なのである。5、恐れのあらゆる側面は真実ではない。なぜならそれらは創造的レベルでは存在せず、したがって全く存在しないからである。あなたが自分の信念にこの識別法を用いても良いと思う度合いに応じてあなたの知覚が訂正される。真実から誤りを弁別するにあたって奇跡は次のように進んでいく。完全なる愛は恐れを取り除く。もし恐れが存在するなら完全な愛はないことになる。しかし完全なる愛だけが存在する。もし恐れがあるなら存在していない状態が作り出される。これを信じなさい。そうすればあなたは自由になる。神だけがこの解決を確立することができ、この真こそが神からの贈り物である。7、奇跡衝動の歪曲。1、あなたの歪んだ知覚が奇跡衝動に分厚い覆いをかけており、それによりその衝動があなた自身に自覚されにくくなっている。奇跡衝動を肉体レベルの衝動と混同することは知覚の歪曲の主要なものである。肉体レベルの衝動は間違った方向に向けられた奇跡衝動である。すべての真の楽しみは神の意思を行うことから生じる。その理由はそれを行うことは自己の否定だからである。自己の否定は幻想という結果をもたらす。一方この誤りを訂正すれば自己の否定から解放される。外的なものによって神やあなたの兄弟たちの平安のうちに関わることができると自分を欺き信じ込んではならない。2、神の子よ、善なるもの、美しいもの、聖なるものを創造するためにあなたは創造された。これを忘れてはならない。神の愛はもうしばらくの間一つの肉体を通して別の肉体へと表現されなければならない。ビジョンはまだあまりにも曇っているからである。肉体の裁量の使い方は肉眼には不可能な真のビジョンを達成できるように知覚を広げていく助けとして肉体を用いることである。それを学ぶことが肉体が持つ唯一の真の有用性である。3、空想はビジョンの歪曲された形である。いかなる種類の空想も歪曲である。それは常に知覚を非実相へと ねじ曲げるのでからである。歪曲が生じる行動は文字通り自分で何をしているのか分からずにいる者たちの反応である。空想を誤った必要に従って実相を制御しようとする試みである。実相をどのようにでもねじ曲げるなら、あなたは破壊的に知覚していることになる。空想は誤った連想を作り出して、そこから楽しめようと試みる手段である。しかし、あなたは誤った連想を知覚できても、実在のものにすることはできない。ただ、自分自身に対してそうすることができるのみである。あなたは自分が作り出すものを信じる。あなたが奇跡を差し出すなら、あなたは同じように強く奇跡を信じることになる。その時、自分の確信の強さが奇跡を受ける者の信念を支えるだろう。実相が完全に満足のいくものであることが、与え手と受け手の両方に明らかになるので、空想は全く不要になる。実相は横領を通して失われ、それが暴政を生み出す。一人でも奴隷が地上を歩いているうちは、あなたの解放は完結していない、はいない。一なるこの完全な復元が、奇跡思考者の唯一のゴールである。4、これは心を訓練するコースである。あらゆる学びは注意力と何らかのレベルの学習を必要とする。このコースの後半には最初の数章に深く根ざしている部分があるため、これらの章の注意深い学習を義務付けないわけにはいかない。またあなたには準備のためにもそれが必要である。この準備なしでは後に続く内容があまりにも恐ろしく思えてきて、それを建設的に用いられなくなるかもしれない。しかし初めの部分を学習していくうちに、後に詳しく述べられている内容を示唆する要点のいくつかが見え始めるだろう。5、すでに述べたような恐れと畏怖の混同は頻繁に起こることがあるため、健康な土台が必要である。あなたは自分と対等なものの両面前で畏怖の念を抱くべきではないので、畏怖の念は神のことの関係では不適切だと私は述べた。しかし創造主の臨在の前では畏怖の念がふさわしいという点も同時に強調した。私は食材における私の役割を誇張することも控えめに述べることもせず、明確にしようと注意を払ってきた。私はあなたの役割についても同じことをしようとしている。私が強調したいのは、私たちの生来の対等性の上に畏怖の念は私に対する反応としては適切ではないということであった。しかしこのコースの後半のいくつかのステップは神ご自身への直接的なアプローチを伴う。こうした後半のステップを周到な準備なしで始めることは賢明ではない。そのようなことをすれば畏怖の念が恐れと混同されて、その経験は至福よりもトラウマをもたらすようなものとなってしまう。癒しは最終的には神からのものである。その手段は丁寧にあなたに説明されていく。時には啓示が到達点を明らかにしてくれることもあるが、そこに到達するには手段が必要である。